桜子のサクチャンネル。
桜色列車、そよ風のように走る。乗り慣れているはずなのに、どうしていつもより響く胸のセンディスタンシーカメル。
皆さんこんばんは。市川市元八幡からお送りしています。日曜21時半からは桜子のサクチャンネルをお届けします。この番組のパーソナリティを務めます桜子です。今日は3月30日ということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。明日でね、3月も終わるんですね。早い。つい最近3月になったばっかとか思ってたんですけどね、もう終わっちゃうんだ。で、明後日からは4月1日、で明後日から新生活が始まるなんて方も多いんではないでしょうか。私の友人もね、4月1日から働くっていう人が多いので、
なんか心の準備できてますか皆さんなんかね、もうずっと学生でいたいような気持ちもしますけど、社会の一員としてね、これから頑張っていくわけですが、とにかくね、私は最初はまあ笑顔でいることが大切かなと思ってますよまあね、いろいろね、何もできない自分で始まるわけですが、笑顔はね、みんなできるしね、笑顔で挨拶ができればそれでも100点なんじゃないかなと最初は思いますけどね。うん。だから皆さん4月1日ね、緊張してるっていう方も多いと思いますが、とりあえず笑顔で挨拶できたら、その日の自分は満点にすればよくない私はそういう気持ちでいます。うん、皆さん一緒に頑張っていきましょう。さて、10月6日から始まりましたこのサクチャンネル、今夜が23回目の放送となります。今回もそれではやっていきましょうか。毎日が何かの記念日、今日は何の日のコーナーです。放送日の記念日やその日誕生日の有名人などをご紹介していきます。ということで、本日3月30日、まず国立競技場落成記念日だそうです。1958年のこの日、神宮外苑に国立霞ヶ丘陸上競技場が完成しました。うんうん。敷地面積は2万2000坪。 おー、想像ができません。まあ、大きい。
約5万8000人の収容能力を持ち、1964年には東京オリンピックの開会式、閉会式の会場にもなりました。ということで。2019年11月に新国立競技場として生まれ変わり、今はすごく新しくてね、綺麗な大きい国立競技場建ってますけど、そんな今の国立競技場は座席の色がバラバラなんですよ。オリンピック見た方はね、気づいている方もいるかなと思いますが、これは5色のアースカラーをモザイク状に配置することで森の木漏れ日を創出しているらしいです。
知らなかった
空席が目立たないことで人がにぎわっているかのような効果ももたらしているそうです。そうそうそうそう、私ね、よく国立競技場でアルバイトしに行ってたんですが、うん、なんか誰も入っていない国立競技場を見ていても、なんかすごく人がたくさんいるような気がするんですよね。あれ不思議。うん。遠目で見ると全く気にならないので、人の目の錯覚を利用した高度なカラーリングだそうですよ。今の国立競技場のデザインは。すごいですよね、あれ。そして、マフィアの日だそうです、今日は。マフィア。1282年のこの日に、マフィアの名前の由来となったとされる、シチリアの蛮鐘事件が起こったそうです。でもね、マフィアの語源？最近はそんな、シチリアの蛮鐘事件ではないんじゃないかっていう説が出ているらしいです。うん。最近は、
レモンが関係しているそうですよ、マフィアは。航海術が発達した18世紀から19世紀は、西欧で蒸気航海が頻繁に行われるようになりました。そんな時に乗組員たちが壊血病になるケースが発生したそうです。壊血病ってなんだろうっていうと、ビタミン C の欠乏からくる症状で、当時は原因不明の病とされ、多くの船乗りが命を落とす原因にもなりました。うん、だからレモンなの。凍結病はレモンやオレンジの柑橘類を摂取することで防げることから、レモンやオレンジの需要が各地で高まりました。そんな時に柑橘類の産地で知られるシチリアではレモンの盗難や強盗に悩まされることになるんですね。そこでレモン農家の人たちが、自分たちや自分たちの農園を守るために団結したグループ、それがマフィオソと呼ばれ、暴力に抵抗できないシチリアの生産者たちを守る活動を展開していくことになったそうです。だからレモンがこう盗まれて困っている人たちを助けるグループがマフィオソっていう。で、そのマフィオソがマフィアになったらしいですよ。だからマフィアはレモンの、レモンを守る人たちだったみたいですね、昔は。さて、本日国立競技場落成記念日に関する雑学クイズをご用意したので、今日はやっていこうかなと思います。それでは第1問、停電。次のオリンピック開催地はズバリどこでしょうか。1、ブリスベン。2、パリ。3、ロサンゼルス。次のオリンピック開催地。1、ブリスベン。2、パリ。3、ロサンゼルス。どれでしょう、ということで。正解は3のロサンゼルスです。2024年、去年のオリンピックはフランスのパリで行われましたね。で、2028年、次はアメリカのロサンゼルスで行われます。そして2032年、次の次か、のオリンピックはオーストラリアのブリスベンで行われるそうです。ちなみに過去のオリンピック開催地としては、2020年予定でしたからね。2016年、リオデジャネイロ、ブラジル。2012年、イギリス、ロンドン。2008年、中国、北京。2004年、ギリシャ、アテネ。2000年、オーストラリア、シドニーなどがあります。第2問、停電。聖火リレーで聖火を運ぶときに使う道具の名前は何でしょうか。1、トーチ。2、ポーチ。3、コーチ。どれでしょう。1、トーチ。2、ポーチ。3、コーチ。似てるけど。正解は、1のトーチです。トーチは英語で松明のことを言うみたいですよ。第3問、停電。オリンピックの開会式で必ず登場する鳥は次のうちどれでしょう。1、カラス。2、ハト。3、ツバメ。1、カラス。2、ハト。3、ツバメ。どれでしょう。必ず登場する鳥。正解は、2のハトでした。開会式では平和の象徴である鳩が必ず登場するそうです。調べたところ、東京のオリンピックでも鳩いましたよ。プロジェクションマッピングの中にね。第4問、停電。近代オリンピック競技、種目の中で、かつて実際にあったものはどれでしょう。近代オリンピックの競技、種目の中で、かつて実際にあったものはどれでしょう、ということで。1、綱引き。2、チェス。3、ブーメラン。1、綱引き。2、チェス。3、ブーメラン。どれでしょう。正解は、
1の綱引きです。1900年から1920年まで綱引きはオリンピック競技大会の正式種目だったそうです。
綱引きなんかあるんだって思いましたけどね、私は。普通のなんかこう小学校の運動会みたい。
ではでは最後、第5問。でね、白地に5個の輪が書かれたオリンピックシンボル。それぞれの輪の色は赤、青、黄色、緑と、もう一つ何色でしょうか。オリンピックシンボル、赤、青、黄色、緑、もう一つの色は何でしょうか。1、紫、2、黒、3、金。1、紫、2、黒、3、金。どれでしょう。正解は2の黒です。いわゆる五輪マークは単色または五色の輪っかを重ねて連結した形で、ヨーロッパ、南北アメリカ、アフリカ、アジア、オセアニアの5つの大陸とその相互の結合、連帯を意味しているそうです。しかしどの色も特定の大陸を意味したものではないみたいですよ。だから青がどことか黄色がどこっていう意味はないらしいです。へえ、絶対にあると思ってました私は。さて、本日誕生日の有名人の方もご紹介していきます。まず島倉千代子さん、歌手の。そしてそして漫画家の寺沢武一さん。そして元タカラジェンヌ、俳優のアンジュミラさん。そして小説家の小川陽子さん。そしてタレントのリカ子さん。そしてそして歌手の坂本冬美さん。そして同じく歌手の林原めぐみさん。お笑いタレントのカンニング竹山さん。お笑いタレントの千原ジュニアさん。歌手のベニさん。声優の山口里香子さん。お、ファッションモデル、タレントのローラさん。ローラさん最近あれですね、農家始めたらしい。農業始めたっていうのがね、ニュースになってましたけど。誕生日です。そして元 AKB48 俳優タレントの島崎遥さんなどがお誕生日を迎えていらっしゃいます。ということで本日1曲目何にしようかなと思いまして、桜が咲いたっていうのもそうですし、本日 AKB48 のね、島崎遥さんお誕生日なので、 AKB48 の桜の楽曲をお届けしようかなと思います。それでは早速お聴きください。AKB48 で桜の木になろう、どうぞ。 AKB48 で桜の木になろうお聞きいただきました。3月24日に桜の開花宣言が発表されたんですね、東京は。平年の開花日と同じ日で、昨年よりは5日早い観測だそうですよ。千葉では27日に開花宣言を発表したみたいです。これは昨年より5日、平年より3日早い開花となったそうです。東京の桜の標本木は千代田区の靖国神社にあるんですね。千葉は銚子市内にあるみたいですよ。市川でも桜が咲き始めましたね。ということで、本日は市川の桜の見どころを厳選して紹介していこうかなと思います。本当に今ちょうど見頃ではないですか？ということで、市内にはなんと大小およそ30の桜の見どころがあるみたいです、市川には。へえ。そんな桜の見どころを今回は私厳選してきたのでご紹介しますね。まず一つ目、市川南4丁目、市川南の4丁目にある桜並木。江戸川沿いに並ぶ河津桜がすごく綺麗になってましたよ。約70本咲いているみたいです。ずらーって並んでるしね。ここはよくあれですね、ドラマの撮影とかにも使われるような場所なのでおすすめです。 そしてそしてもう一つ、あとはママさん愚法寺知ってますか？ママさん愚法寺合ってるのかな、お寺の桜、これは樹齢400年のしだれ桜が見られるみたいです。しかもこのお寺には約200本の桜の木があるみたいですよ。すごっすごっ400年前って、え、400年前は1625年か、江戸時代初期ってぐらいですかね。全然想像もできないですが、その時からあるみたいです。あとは文学の道、これは市川ママ三丁目にあります。400メートルも続くソメイヨシノが楽しめますよということで、あとはねたくさんあるんですけど、もう一つはねやっぱり里見公園ですかね。里見公園がおすすめです。里見公園は、いやーね、これ失敗したと思ったんですけど、今日までねライトアップがされてるみたいなんですよ。で、今日桜祭りだったんですって、昨日と今日29、30で、ちょっと言うの遅くなったとか思ったんですけど、行った方もいるのかな。うん、きっとね今ちょうど見頃ですから、里見公園も綺麗になってるんじゃないかなと思いますが、そしてね、この市川、すごく桜の街でもあるんですけど、いろんなイベントも開催してるんですね。それが、まず、ママ川沿いのライトアップ。これは3月15日から4月の13日、まだまだやっているので、皆さんぜひ行ってみてください。時間は18時から20時まで、やっているみたいです。そして、そして、桜フォトスポットっていうのも市川にはあるみたいですよ。これはアイリンクタウンの展望施設にあります。同じく4月13日までやっているみたいです。あとは市川願い桜っていう、これもアイリンクタウンにあります。桜の花びらをモチーフにした短冊があるみたいなので、そこに願い事を書いて、こう桜をね開花させていこうみたいなイベントもやってるみたいですよ。そしてそしてもう一つ、桜街歩きというイベントも開催しています。これは4月の3日、あとは3月の27日にも開催したみたいです。これはね、ママ川沿いをお散歩しようっていうイベントみたいですよ。ボランティアガイド市川案内人の会とともに、桜の名所ママ川を巡るお散歩コースです。そしてそして桜かける商店ということで、桜にちなんだ商品を市川市内18店舗で販売しているみたいです。工夫を凝らした桜商品がたくさんありました。ざっと調べただけでもね、いろんなお菓子、食べ物ありましたよ。桜塩サブレとか桜のジェラートとか、あとはね桜ブルボンコーヒーなんかもありましたし、いろいろあるの本当に。桜餅、そりゃ定番ですよね、あるし、あとは桜ドーナツっていうのもありますよ。いろいろいろいろ、豆腐、桜の寄せ豆腐っていうのもあるしね。そんないろんな桜の商品が市川市内にたくさん今は出ているんです。ということで、本日はその中から一つ、桜塩サブレ買ってきました。これはね、市川駅のすぐ近く、徒歩3分ぐらいかなの場所にある市川ちもとという和菓子屋さんで販売しています。早速食べてみようかなと思います。これ安かったです。173円でした、1枚。いただきます。大きさどのぐらいかというと、テニスボールぐらい、結構大きめのクッキー。いただきまーす。あ、なんか桜の味がするのかなって勝手に思ってたんですけど、全然そんなことないです桜の形をしてて、塩気の効いている美味しいサブレって感じ。可愛いです。とっても。なんかお土産とかにもいいかな。ちょっと お友達と遊ぶって時にどうぞってあげると喜ばれるかもしれない。おいしい。私ね、桜子なのに桜のお菓子、桜の食べ物結構苦手なんですよ。共食いだから、うん、っていう理由でね、あんま好きじゃないんですけど、これは桜の味しないし、ただ可愛いだけだからとってもいいかもって思いました。おいしい。うん、皆さんぜひ買ってみてください。市内にもね、あともう本当にいろんな桜商品あるので、これをちょっとね目的にお散歩するなんてのも楽しいかもしれないですね。ということで本日の2曲目も桜にちなんだ楽曲流していこうかなと思います。それでは早速お聴きください。あいみょんで桜が降る夜は。どうぞ。
桜色でそよ風のように走る。
市川市元八幡からお送りしました桜子のサクチャンネル、そろそろ終わりのお時間となります。次回の放送は4月6日です。皆さん体調には気をつけて、あとね、新生活も一緒に頑張っていきましょう。この番組はお便りを募集しています。メールアドレスは小文字で saku_channel@fmu.co.jp でお待ちしています。それではまた来週。桜子でした。